社協のホット便始まります。この社協のホット便は毎月第1火曜日9時30分から職員が交代で番組をお送りしています。放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域で活躍をされている方や団体を紹介しています。今回新たに10月1日から始まった高齢者等の就活支援事業をご紹介させていただきます。今日は事業を担当する山中と佐々木からご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。
改めておはようございます。
おはようございます。
山中さん、佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今お話のあった新たにスタートする高齢者等の就活支援事業というのがどういうものなのか教えてください。
はい、網走市社会福祉協議会では、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるような様々な取り組みを進めています。で、今までもこちらの番組でもご紹介をさせていただいているかと思います。
はい、
で、今回新たにその就活終わる方の活動ですね就活をテーマにした、事業がスタートし、2つの取り組みを実施していきます。
はい、
で、1つ目はですね、の取り組みというのは就活相談窓口の設置です。うん、少子高齢化、核家族化、単身世帯の増加など様々な社会的な背景により就活の必要性が大きくなってきてます。人生の再起に向けて、自分自身のことや身の回りの整理をし、残りの人生をよりよく生きるための活動でもある就活を進めていけるよう、悩んでいる方がいらっしゃいましたら不安や、疑問を整理して、必要な情報を提供し、支援が行えるような、就活相談窓口を設置いたしました。
はい、
で、就活に、取り組むための入り口になればと思い、今回独自にエンディングノートを作成いたしました。
オリジナルの
です。はい、で、自分自身のことを振り返ったり、ご自身の希望や必要な情報を親族に伝えるきっかけになればと考えています。希望者へは無料で配布をいたします。また記載の仕方がわからない方は私どもへご連絡いただければサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。就活をお考えの方、悩んでいる方はどなたでも対象となりますので、ご相談いただければと思います。
はい、
で、次に2つ目の取り組みとして、網走市就活情報登録事業です。この事業は情報を登録することにより、市内に居住する独居等高齢者の方が病気や事故などにより意思表示が困難な場合や安否確認ができなくなった場合に、医療機関、警察、消防、ケアマネージャー、地域包括支援センターと民生委員、児童委員、あとですね、ご本人が指定した方、ご家族ですとか、あと知人ですとかなどからのお問い合わせに対して、本人に代わりあらかじめ登録した緊急連絡先や就活に関する情報をお伝えしたり、緊急連絡先に、こちらの方からご連絡をするという取り組みです。
はい、
で、この登録は現段階で意思表示ができる方が対象です。で、何かあった時のための事前の登録という形になっています。で、登録については職員が丁寧にサポートをさせていただきます。
はい、登録できる方、もう一度詳しく教えていただけますか。
はい、対象者は市内に居住する独居等の高齢者となっています。
うん、
独居の方だけではなくて、親族が近くにいないですとか、
はい、
あと親族の協力がなかなか得られないですとか、うん、まあ、独居の状態に近い方も対象となります。ね、年齢もですね、おおむね65歳以上としておりますが、はい、まあ、その方の状況を踏まえて65に達していなくても対象とさせていただきます。
はい、で、これはどんな情報を登録できるんでしょうか。
はい、大きく分けて緊急連絡先情報と、あ と就活の情報、この2つの情報が登録できます。
はい、
で1つ目あの緊急連絡先の情報ではご本人の本籍、あと何かあった時に連絡する緊急連絡先、
うん、
あと介護等のサービスの利用状況、あと障害等に関する情報、あとかかりつけ医の情報などです。
はい、
で2つ目の、就活情報では、葬儀会社やあの納骨の場所など、あと遺言書の保管場所、あとエンディングノートの保管場所、あとご本人の、自由登録の事項ということになります。ただし今おっしゃったあの遺言書の保管場所についての情報だけは、はい、ご本人が亡くなった死後に指定された方にのみ開示するという形になります。
これ登録することによりどんなメリットがありますか？
はい、登録をすることでご家族の負担軽減、ご自身の希望を正確に伝えられる、緊急時の対応がスムーズになるというメリットがあります。もしもの時のためにご自分の意思を伝える準備をすることは大切だと思います。残された方にとってもとても助かると思います。
そうですね、ご紹介いただいた今の2つの取り組みについて希望される方はどこに問い合わせればよろしいでしょうか？
はい、就活相談就活情報登録事業をご希望の方は生活サポートセンターライトまでお電話ください。相談が重なるとご迷惑をおかけいたしますので、事前にご予約いただけるとスムーズな対応ができます。
はい、
電話番号は 67-6555 までお願いいたします。相談及び登録は月曜日から金曜日の9時から17時、生活サポートセンターライトの開帳日で窓口を開設しています。足が不自由な方など来館ができない場合は訪問も可能ですのでご相談ください。
はい、電話番号 67-6555 までご相談くださいということでした。一人暮らしの方などね、今は元気でもいつ何時どうなるかわからないのでね、ちょっと登録しておくことをお勧めしたいと思います。で最後にこの事業を担当するお二人からラジオ聴きの皆さんにお伝えしたいことがあったらお聞かせください。
はい、まず私の方からなんですが、私自身ですね、この事業に携わるまでは就活を考える機会っていうのがすごく少なかったんですけれど、はい、まあ、考えれば考えるほどですね、もしもの時のために元気なうちから準備を進めることは、うん、自分にとってだけではなくて残された方にとってもとても大切なことだと感じました。
はい、
で困って来てから一度に全てをやろうと思うと大変さを感じてしまうので、うん、大切なのは無理なく自分ができることから少しずつ進めて整理をしていくことかなと思います。
そうですね、
はい、私たちも一緒に考えますので、悩まないでお気軽にご相談いただければと思います。
はい、山中さんありがとうございます。はい、佐々木さんいかがですか？
はい、市内でお一人暮らしをしている方や家族がいても病気であったりと不安を抱えていらっしゃる方など、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
はい、佐々木さんありがとうございました。気になっている方がいらっしゃいましたら、まずはお問い合わせいただければと思います。ではお知らせ何かございましたか？
はい、今日ちょっと多いんですけれど、
はい、どうぞ。
はい、一つ目はですね、暮らしを守るためのミニ家計節約セミナーについてのご案内をさせていただきます。
はい、
網走市社会福祉協議会にある生活サポートセンターライトでは、家計管理や節約に興味のある網走市民の方を対象にミニセミナーを開催いたします。ファイナンシャルプランナー里見哲也さんに、いざという時に役立つ社会保障と題してお話しいただくほか、網走友の会の方による家計簿のすすめ、簡単節約ご飯のレシピ紹介など盛りだくさんな内容となっております。
うん、
また参加者の皆さんに簡単節約ご飯の試食もご用意しております。
はい、
開催日時は10月の18日土曜日、10時から12時までで、場所は、海岸町にある総合福祉センター大集会室になります。
はい、
ご参加いただける方は10月10日金曜日までに、生活サポートセンターライト電話番号 67-7095 までご連絡をください。また、定員30名になり次第 受付終了とさせていただきますので、皆様のお申し込みをお待ちしております。
はい、お早めにお申し込みください。次のお知らせは何ですか？
はい、2つ目は、今年も歳末助け合いフードドライブを実施いたしますので、網走市の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
はい、
フードドライブとは、ご家庭で余っている食品を持ち寄って、それを必要としている生活困窮世帯や福祉施設で活用してもらう運動です。ご提供いただきたい食品は常温で保存ができるもの、賞味期限が3ヶ月以上あるもの、あと未開封の食品です。
はい、
で受付期間は11月の4日火曜日から12月の5日までとなっております。受付時間は午前9時から午後5時まで。受付場所は網走市総合福祉センター生活サポートセンターライトまででお持ちいただければと思います。ご不明な点がございましたら、電話67-7095までご連絡をいただければと思います。
はい、では次のお知らせです。
はい、3つ目は生活支援体制整備事情からのお知らせです。ただいま市内の高齢者の皆さんや ご家族に向けて、網走市高齢者お役立ち情報改訂版を配布しています。この冊子には日々の暮らしに役立つ地域の支援や相談窓口、健康づくりの情報などが分かりやすくまとめられています。例えば介護や医療の相談先、交通や買い物支援、サークルや交流の場など、地域で安心して生活するための情報が掲載されています。ちょっと困ったことがあるけれどどこに相談すればいいかわからないという時や、生活をより便利に安全にしたいと思った時にぜひ活用してください。
はい、
冊子は網走市1階、高齢者福祉係や、地域包括支援センター、網走市総合福祉センター、市内公共施設で配布しています。網走市社会福祉協議会のホームページでもご覧いただけます。ご家族やご友人にもご紹介いただけると、地域で支え合いにもつながります。皆さんが安心して暮らせる地域づくりの一助となるよう、ぜひお手に取ってご覧ください。
はい、ぜひ皆さんね、お手に取ってください。続いては何でしょう？
はい、4つ目はお話し広場笑顔のお知らせです。お話し広場笑顔とは、子どもから大人、高齢者から障害をお持ちの方、ボランティア活動者などが集い交流できる場として、毎週第2第4火曜日の10時30分から14時30分まで、網走市総合福祉センターで開いています。10月は14日と28日が開催日です。14日は10時30分から11時30分の1時間で、今年最後の野菜即売会を行います。お買い求めの際はエコバッグをご持参の上、ご来館いただきますようお願いいたします。午後からはボッチャ体験を行います。初めての方でも大歓迎ですので、ご興味のある方はぜひ体験してみてください。28日の午前中は明治安田生命様にご協力をいただき、血管年齢測定や野菜摂取レベルを測定するベジチェック測定などを行います。
へえ、面白い。
ご自身の健康状態を知って、今後の健康づくりにお役立ていただければと思います。午後からはボランティアさんによる健康体操レクを行います。椅子に座ったままできる運動を中心に体を動かしていきますので、運動が苦手な方でも楽しく運動することができます。お気軽にご参加ください。
はい、
お話し広場笑顔は参加無料で、出入りは自由です。お問い合わせは網走市社会福祉協議会 43-2472 までお電話ください。
はい、お話広場笑顔、10月は14日と28日ということです。お集まりください。続いてのお知らせですか。
はい、5つ目は網走市共同募金委員会からお知らせです。10月1日より赤い羽共同募金運動が始まりました。
もうそんな時期なんですね。
毎年多くの皆様に赤い羽共同募金にご協力をいただきありがとうございます。今年も町内会募金、法人募金、学校募金など様々な募金運動でご協力いただいています。先週は市内スーパー店舗前で街頭募金運動を実施したところです。この後運動期間中は市内スーパー等に募金箱を設置していますので、ご協力いただけると幸いです。なお皆様から寄せられました赤い羽共同募金は全額を網走市内の福祉団体および北海道内の福祉団体等が行う事業に助成されるほか、災害発生時の支援活動のために活用されます。はい、ぜひ赤い羽共同募金にご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。赤い羽今年はあれですか、オリジナルとかはあるんですか。
ピンバッジですね、はい、作ってありますので、
あ、ぜひです、
お求めいただければと。
はい、ご協力よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐々木さん、今日初めてでしたけどどうでしたか。
緊張しました
無事にお役目を終えましたね、はい、はい、山中さん、佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に今日のリクエスト曲をおかけできますが、何にしますか。
はい、オフィシャルヒゲダンディズムのスタンドバイユーです。
はい、この曲聴きながらお別れします。今日はありがとう。